おはようございます。今週も始まりましたビューティフルモーメント、パーソナリティの矢郷芳明です。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校が毎回多彩なゲストをお招きするボーダーレスなトーク番組です。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、湯水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。今週のゲストは医療法人社団、獣人会佐々木病院の副院長小岩大輔先生にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、小岩です。よろしくお願いします。
は
い、
小岩先生は精神科の先生でございますよね。
はい、
はい、それ以上に私はもう十何年のお友達という
か、そうですね、
していただいてもお付き合いさせていただいて、は
い、いえいえいえ、こちらこそ
本当にだから僕がすごく医療のことに興味を持つようになったのは小岩先生とお会いしてからですね。あの自身も病気になったりしたのは小岩先生と会った後なんですよね。あの潰瘍性大腸炎とかになるのは、はいはいはい、それまでは全然僕はプロレスラーになる前から小岩先生とも、
そうですね、
ジムに来ていただいてて、すごくいろんなことを教えてもらって、いろんなことを感化されたりとか。小岩先生の病院結構お忙しいですよね。大町にある。
そうですね、まあ僕の病院、まあ、佐々木病院というところにおるんですけれども、はい、まあ、富山市大町1ですね、
はい、
まあ、まあかなり昔からある病院で、
はい、
建物もだいぶ古いですし、
はい、
まあ、3階建てなのにちょっとエレベーターもないという。
あ、そうなんですか。はい、
健康にいい病院ですね
健康にいい病院そうなんです、
はい、
今その精神科とか心療内科とか結構いっぱいありますよね。
そうですね、まあ、最近やっぱり増えてきてますよね。
そうです、うん、それは患者さんが増えちゃったかな。
そうですね、ニーズがやっぱり多いからですね。
うん、
結構ここ何年かでも開業された先生おるんですけれども、もうすぐに予約いっぱいになりますね。
あ、なんか忙しいところ予約3ヶ月待ちみたいなのがありますよね。
まあ、今だともうクリニック系の精神科受診しようとしたら、まあ、大体1ヶ月は待つと思いますね。
あ、そうなんですね。
でちょっと特殊な外来、専門外来みたいなところだとやっぱ3ヶ月とか、下手したら半年ですね。
う
ん、待たないと受診すらできないという状況ですね。
そうなんですね。それは全国的にそうなんですかね。
おそらくそうなんだと思いますけど、でも特にやっぱり地方は精神科医がいないので、
あ、そうなんですね。
はい、やっぱりどうしても都会というか都心部に集まってますので、でも若い先生たちね、最初は都会で修行したいとか研修したいという先生多いので、
はい、
絶対数がまず少ないですね。
あ、そうなんですか。はい、先ほどあのクリニックというね名前出てきましたけど、クリニックというのは診察だけしてるみたいな。
そうですね、
ですね、
まあ、日本語で言うと診療所という、あの入院設備のない病院のことをクリニックというがですけれども、
はい、
でそれの対比としてあの入院設備を持っているのが病院ですね。
そうなんですね。はい、でこの精神科と心療内科っていうのはどういう分かれ方しますか。
これなかなか難しいところなんですけども、まあ、ある意味その手のことは一旦もん勝ちな部分があるんですけど、
はい、
ただその心療内科ってすごい微妙で、心療内科をその標榜している先生の中でも、精神科が専門で心療内科をやられている人と、内科が専門で心療内科っていう看板を上げている先生とおるんで、一般の人が思う心療内科はやはりその精神科の先生がやってるクリニックの方がまあ対応するかなっていう。
あ、
うん、内科の先生の心療内科っていうのはやっぱその内科的な不調があっての精神的な不調につながってるようなものがやっぱメインになってくるんで、一般の人が思い浮かべる心療内科は精神科の先生がやってるところがいいと思いますね。
ああ、そうですか。で入院できるところっていうのが、まあ、クリニックではないところ
ですね。そうですね、病院ですね。
病院がありますよね。で外科内科とか、はいはい、そういうところの病院の病床数よりも精神科の病床数ってめちゃめちゃ多い、
ね。
はい、
そうですね、
ですよね。あれ、うん、なんていうの。
まあニーズがあるっていうのと、昔は、まあ、特例とかねそういうのがあったので、
は
あ、精神科の病院を作りなさいというか、その国策として個人でやるような精神科の病院を作りましょうということで、
は
い、いろんな面でこう優遇があったんですね。
あ、そうなんですか。
でその時期にすごくいっぱい立ったので、それが残っとるというのも もありますし、あとちょっと精神科は一般外に比べてその看護基準ですとか、あとドクターの配置の基準が緩いので、ドクター一人で見れる患者さんの数が多いので、外科とか内科だとやっぱりその見れる数に限界があると思うんですけど、例えば僕の病院、まあ正式に言うと139床なんですけど、そこに精神科のドクター2人なので、1人大体70人の入院患者さんを持つことになるんですけど、まあ一般科ではちょっとありえない数だと思いますね。
そもそもでもその先生が絶対数少ないというのは、これはすごい難しいですね。これは医師を志す方がまず少ないということからとか、その前に人口自体が少ないということ もあるんですけど、
医師の数は毎年そんなに変わらないんですよね、出てくる医師の数っていうので。
そうなんです
か。むしろ精神科希望者はかなり増えてきてて、
あ、そうなんですか。
僕らの頃よりも断然人気なんですよ。上位何位とかに入るぐらいの人気なんですけども、どうしてもやっぱりみんなその都会で研修したいし、
はい、
あと病院よりもクリニック外来だけをやりたいみたいな。あ、病院だとやっぱ入院患者さんいるんである程度縛られるんですけど、クリニックってもう9時から5時って決まって、それ以外の時間フリーなんで、やっぱそういう働き方をしたいっていうドクターが増えてきてるんだと思いますね。
あ、富山県とかはあんまそんなにもないんじゃないですよね、
やれば流行ると思いますね。で、時間もちょっと変則的にして、昼の時間を4時までとか長く休み取って、逆に4時から9時ぐらいまで夜の営業するってなったら一気に流行ると思います。
そうですね、
都会はそういうの結構多いんで。
多いですね。
多いです。
あ、そうなんだ。そういうのはなんで富山県って遅れてるんですかね。なんかそういうやっぱり都市デザインがまずそういう感じ。
やっぱりまあそこまでお医者さんの数もいないんで、まあ変な話ですけど、僕今年50歳になるんですけど、大学病院を出て、まあ、25年ぐらい経つんですけど、未だに自分より年下の先生と一緒に働いたことがないんです。
あ、そうなんですか。
いつまでたっても一番年下なんですよ。どこの病院行っても。
あ、そうなんですか。
それぐらい若い先生ってあんまいないんですよね。
あの先週の放送の時に新世界の徳永先生とも出てきてたんですけど、徳永先生って48なんですけど、
はいはい、
40代ってあの方一人だって言ってて、もう上60超えてる、
はいはいはい、
で下30代ぐらい、でも30代も少ないと、
はいはい、
で40代も少ないっていうかほとんどいないと言ってて、まあ、なんかそういう、こう後継者っていうか、
はいはい、
どうなっていくんだろうみたいなことは病院の中でもなんかお話になっておられるみたいです
けど、まあ、ああいった総合病院とか、まあ、それこそ県立中央病院とか市民病院さん、あと大学病院はまだ若い先生おられると思いますけど、単科と言われる例えば精神科でもそうだし外科内科でもそうだし、それ専門のところって多分若い先生いないです。
あ、そうなんですか。
うちとかだと僕私立の大学出身やったんで、やっぱり実家が開業医さん多いんですよね。だからある程度の年齢まで大学とかその周辺で経験積んだら自分の病院継ぐために帰る、そういうパターンも結構ありますね。
あ、そうなんですね。あの病院でお医者さんになる場合、まあ、大きな病院の場合は医療研修が最初の、
はいはいはい、まあ、研修医とかいろいろ変わってきてますけど、
後期研修と2つありますよね、
はいはい、
でなんかその最初の段階でもあんま人来ないって言って、
はい、ああそうかもしれないですね。集まるところには集まるし、いないところには全くいないみたいな感じになっちゃいますよね。
そうなんですね。
研修に関しても今はその大学病院よりもその一般の病院で研修するっていうのが結構主流になってきてるみたいですけども、僕らの頃はもう大学で研修する人がもうほとんどでしたね。一般病院に行く人ってほとんどいなかった。
まあ、
一般病院も受け入れる体制がなかったし、研修医制度が変わってからちょっとそんな感じになりましたね。
あ、そうなんですね。それでまた今その患者さんが増えた感があるというのは、何、
はいはい、
かこの社会的に変わってきたからなんですかね。
どうなんですかね。まあ、確かに新しく来られる患者さん数もやはり多いですし、はい、うちやですと、まあ、一昨年ぐらいだと年間で200人以上の患者さんが新患として来られるので。あ、
そうなんですか。
なんで1ヶ月平均でも10人からもう15人ぐらい、まあ、来られるんですよね。でもまあ 来られる患者さんの、まあ、8割ぐらいはあの適応障害と言われる、まあ、僕ら診断したら適応障害かあるいはうつ状態というふうになるような患者さんですね、まあ、精神科的に言うとどちらかというと軽症の部類ですね。なので今まではそういう人たちってクリニックさんに行ってたと思うんですけども、はい、やっぱクリニックさん予約が取れないので、まあ、こっちの病院の方にも流れ込んできてるような感じなんですね。
そうなんですね。
だからクリニックさんはもっと混んでるというかもっと、行かれてると思いますね。
あ、そうですか。その風邪とか内臓疾患とか怪我とかと違って、いやーこれなんか自分でどうなんやろうと思いながら病院行こうかなと思われるのかどうなんだろうと思って、
半々よりはやはり自分で不調で来られる方が多いですけど、あとは意外と家族さんにまたちょっと行ってこられとか、職場の方からちょっと前心配やから一回受診した方がいいよって言われたりして来るっていう人もいますね。
まあ、なんかその精神衛生上というか医療的にちょっとおかしいんじゃないかな、自分で体調悪いんじゃないかなってコメントはちょっと調子悪いんじゃないかなと思ったら、やっぱり迷わず病院行った方がいいもんなんですか。
そうですね、やはり、まあ、あの他の病気とかもそうだと思うんですけど、早期に治療した方が治療期間は短く済みますし、そもそもやっぱ精神科の病気って治療期間長くなるんですけど、その中でも早めに来ていただければ早めに良くなるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、例えば入院外科とか内科とか入院した場合って、そこでまあお薬投与されて点滴があったりとかいろいろ注射打ったりとかありますけど、でまあ退院したらお薬自宅で飲むとか、で精神科の場合お薬のこう継続性っていうのが難しいんですよね、普通の外科内科。
そうですね、やっぱりまあその精神科の中で入院のメインとなる疾患っていうのは、まあ統合失調症という病気と、まあ、あと双極性障害ですとか、あとはまあ知的障害とかですかね、で、まあ、最近ではちょっと認知症も増えてきてますけども、まあ双極性障害は別として統合失調症は基本的に病識がないというのが病気の症状の中にありますので、まあ、自分は病気だと思ってないですよ、あの人たち、あの人たちは自分から来ることはまずなくて家族に連れられてきたりとかその中で来る人たちなんで、主な症状になってる幻覚も取れたとしても、病識がないので、あ俺もう何も治ったわ言って、で退院したはいいけども3回で来なくなるとか、来とるけれども薬全く飲んでないとか、家行ってみたら薬山のように残っとったとか、ザラなんですよやっぱり。なんで非常にその継続というか再発予防はすごい大切ですね。
難しいですね、なんかそういう一度かかって病院でお薬いただいた知り合いとか、仕事関係の方いますけど、やっぱ飲んでないんですよね。
そうなんです。
いや自分は病気じゃないから飲まなくていいんだみたいなこと言われるんですよね、いやいやでも飲んだ方が落ち着いていいんじゃないですかとか言うと、いや違うって言われちゃって、あーちょっと難しいなと思って、
結構その論文とかでも出てるんですけど、僕らがこの人飲んでるなって思ってる人の実際に飲んでるのは3分の1とか 40% とかそんなもんですね。半分以上の人は飲んでたとしても1日3回のものを1回しか飲んでないとか、2日に1回しか飲んでないとか、統合失調症に関してなんですけど、まあそういうデータ出てるんで、で今はそれに対してその LAI という自効性注射剤という治療が最近出てきてまして、1ヶ月に1回注射をすると注射した分が1ヶ月間かけてこうじわーっと効いてきて、1日1回薬飲んだのと同じ効果が得られるっていう素晴らしい、
素晴らしいですね、
で僕はそれをメインに今使って
です、ね、そうなんですか、トレーニングのサプリメントでタイムリリースってやつあったじゃないですか、長いことかかってあんな感じなんです
ね。あんな感じですね、
で注射でタイムリリースするときってどういう仕組みなんですか。
とりあえず注射は1回なんで、その量を入れて、それが徐々に血中に出てくっていうイメージだと思うんですけれども、
皮下注射なんですか。
筋肉注射
です、筋中で、で筋中のどっかに
そうですそうです
あって、それが徐々にと、
筋肉内にその蓄積しているものが徐々にこう広まってって、で1ヶ月かけて代謝されて、その1ヶ月後にまた打つみたいなイメージですね。
そんなすごいこと誰考えですかね。
いや今本当に それ以外にも薬の効能効果そのものよりも、むしろそのトランスポーテーションシステムというか、どうやってその標的に持っていくかっていうのがすごくやっぱり今トレンドというかすごくやっぱ注目されてて、でそういう自己接注射剤もあるし、あとは例えばその まあ、今までなかったんですけど調布剤って湿布ですね。
あ、はい、
湿布で湿布貼ることでそこからじわっとその効能効果が出てくとか。
え、
あるんですよ。あとは舌下醤油って、
あ、下の、下の下、
はい、これなんでか言うたら、初回通過効果っていうものが薬にはありまして、その消化管を通すとやっぱ消化管じゃ強力なんですよ。
はあ、
なんでデザインされた効果が出ないというか、デザインされた吸収のされ方してないと、結局そのどんなにいい薬でも到達しなかったら意味がないので、なんで今はその薬の効果そのものはもうほぼ開発され尽くしてるんで、それをいかに効率よく予定通りに届けるかっていうのがやっぱすごく重要になってきてて、はい、
舌下式っていうやつたまに他の薬でもありますけど、はいはいはい、あれって下の下に入れると吸収率がいいんですか、はい、あれ何があ
れも直接吸収されるんですよ。あの胃を通すとかじゃなくて、
そういうことなんですね、はい、消化管を通さないから。
そうなんです消化管通すのは本当良くな い, い, いほとんどの薬は良くないくはないんですけど、あれって本当に微妙で、極端な話その日何食べたかで吸収率変わってくるんで。あ、
そうですね。
だってラーメン食べた日とおにぎり食べた日じゃ全然吸収のあれ違ってくるんで。
あ、そうですね。
だからそれが例えば何日も何日も続くとやっぱりデザインされた効果が出ないという感じになってくるんで、その辺も含めてやっぱりこれから、まあ、統合失調症では今本当にその LAI がメインになってきてますし、まあ、一部の製剤だと今1ヶ月製剤から今度3ヶ月製剤いうのができて、3ヶ月に1回注射したら3ヶ月間効果あって、極端な話1年に4回注射したらもうその年の治療終わりなんですよ。
終わり
です。めっちゃ楽じゃないですか。なんで、まあ、それを今使ってる患者さんとかはすごくやっぱ喜んでもらえますね。
あ、そうなんですか。
すごい楽や。
そういうお薬って金額って高いんですか？
高いです。もちろん。
もちろん。
もちろん高いです。
あれは保険が効いても、
あ、保険も効いても高いんですけど、ただ精神科の患者さんの場合自立支援医療いうがあって、上限額決まってるんですよ。
ああ、そうなんですか。うん、
なので統合失調症の患者さん、まあ基本的にある程度薬飲んでる患者さんでしたら、飲み薬の時点でもう結構なところまで行ってるので、注射打ってもそこまで変わらないです。
はあ、
うん。注射打てばもうその月はマックスもちろん行くんですけど、
そうなんですか。その薬そのものってめちゃめちゃ高い金額、
あ、でもその内科とかに比べたら全然高くないです。
あ、そうなんですか。
全然本当に安いです。飲み薬とか本当に安いんで。
あ、そうなんですか、はい、いろんなもんあるんですね。へえ、それでもその3ヶ月に1回打てばいいとかになると病院自体にお越しになることないので、その病院の今度はちょっと経営的なことってどうなんですか。
いや、でもね、基本的にやっぱ1ヶ月に1回は診察は来るようにやってるので、そこまででもないですし、あとはまあまあその受診以外でも例えばデイケアに来てもらったりとか、そういったことで全然病院的には大丈夫かなと思いますね。
あ、そうなんですか。まあ、ちょっと僕経営とかその興味あるんですけど、入院の患者さんが多いのとクリニックみたいに1日に来る診察の患者さんが多いのと経営する側ってどうなんですか。
ですね、まあ、ざっくりで言うとうちのぐらいの規模の入院と外来の割合だと入院患者さんからの収入7割ですね。
あ、そうなんですか。
外来は3割です。やっぱり入院の方が当然高いんですよ。そのいろんな生活の部分もありますし、食事ですとか、そういった維持費の部分もかかるので、なんでだけどもそのクリニックの先生たちじゃそもそも人件費が少ないのと、
あ
の日常のご飯とか出すわけでもないし、そのベッドなんやらとかもないわけなんで、固定費が少ないですよね。だからクリニックの先生たちはもうクリニックの先生たちでその、まあ、入院はないけれども、経費の部分が少ないので、全然多分違うと思いますね。
あ、そうなんですね。はい、そういうのをこうマネジメントする会社も別途あるんですよね、今。
あると思いますね。
とかベンチャー系の会社が病院いっぱい買うの流行ったりしてるじゃないですか。
はいはいはい、
ああいうのはその買ったベンチャーの会社さんはその経営の部分って全部見てるんですかね。
見てるところもあればまるっきりのところもあると思います。本当に名前だけみたいな、
名前だけ転売していこうみたいな、
はいはいはい、
あ、 それもなんか医療モラルでいいの？
いやもう
難しいですねこれね、はい、
都会だと本当にその精神科のチェーン店クリニックみたいなって、チェーン店でその東京だと各駅前、池袋とか渋谷とか新宿とかに各店置いたりして、はい、でさっき言ったような夜とかやるような感じなんですけど、その日によって来てるお医者さん違うんですよ。
バイトなんですか？
基本アルバイトで募集してるので、次行ったら違う先生なんですよ。
あの医療系の求人雑誌に入れて広告出てるあれですね、そういうクリニックってほら美容整形とか、はいはいはい、あと泌尿器科とかもそんな感じですよね、今チェーン展開してて。
そうですね、
あれもどっかベンチャーが一つあってそれ作って回してるみたいなとか多いんですかね。
美容はまあ大手がやっぱりあるので、こんなところとかがやっぱやってると思うんですけど、もう美容はそろそろダイブレッドオーシャンじゃないですかね。
あ、そうなんですね、
もう単価見てたらその求人の単価も落ちてるし、施術の単価も落ちてるので、もうちょっと過剰気味なんだと思いますね。
あ、だからやっぱすごい医療ってビジネスの面から見るとなんかこういいのか悪いのか、
まあ美容はね、あの自由診療ですから本当に競争原理が働くんで。
そうですよね、なんか泌尿器科とかも広告めっちゃ今ネット上に出てきて、選んでないのにいっぱい出てくるスマートフォンとか出てきて、これいくらぐらいでやってるんだろうと思ったら単価2万とかから始まってるみたいな感じですよね。
安いと思いますよ本当に、ね、うん、
一応でも保険効くものと効かないものとあるんですかね。あれ全部効かないんかな。
美容的なものは基本効かないですね。
はー、うん、
勝手に病院で値段設定できる、
ね、あ、そうなんですか、うん、
皮膚科と併設してる形成外科とかだと、はい、その形成の部分、美容整形の部分だけ保険適用外で、はい、皮膚科の範囲は保険適用とかっていうところもありますよね。
あ、そうなんですか、うん、なんかその、まあ、人口が減ってきてるからですけど、はいはい、その分こう患者さんのニーズを多様化させようというなんかこう経済原理みたいなものが動いてるなという気はしますよね、はいはいはい。精神科の先生のお仕事って問診ほとんどですね。そうですね、うん、診察に来ていただいて、あと長い先生、長いじゃないですか、
はいはいはいはい、
で5分ぐらいで終わる先生もいたりとか、はいはいはい、30分1時間やる先生とかもおられたりしますよね、はいはい、あれ本当に体きつい
で、ね、どうなんですかね、まあ、ドクターの側も喋りたい先生とかあるんで、
いるんですか、はい、
ね、
あ、そうなんですか、
喋、るのが好きな先生とかあるでしょうね。
は、あの何でしたっけ、あの長谷川式やって、はい、でそれずっと喋ってるみたいな、
はい、まあまああれは認知症の検査なんで。
あ、そうなんですか、
まあ、どうしても初回はやっぱり30分以上はかかってしまうので、それはまあ仕方ないですかね、診断つけるのにかかるんで。はそれ以降はまあ、うん、そんなに必要僕早いです。
ああ、そうなんです。
5分で終わります。
ああ、そうなんですか。長い先生本当にずっと聞いてますよね。あのうちの母親が認知症だったんで、あの小川先生の先輩の病院をご紹介していただいたんですけど、あの先生めっちゃ長くて、夕方までずっと午前中で終わるのにずっと言ってますもんね。
そうですね。まあ長いことで有名な先生なんで。
そうそうなんですね。いやいやいや、でも。いや、いろんな先生おられてこういう会って珍しく、なんかいつも医療だったらこう医療に特化したお話です、はいはいはい、ちょっといろんな観点からお話をお聞きすることができたので、ぜひ来週も、もう30分なんですよ、
はい、意外と早いです、ね、
そうなんですよ
今始まったばっかりから
そうなんですよ意外と早いですけど、はい、あのぜひね来週も小川先生のお話をお聞きしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はいはい、ここで命未来学校公開講座のご案内でございます。2月12日月曜日祝日午後2時から射水市救急薬院市民交流プラザにて、花粉症と上手に付き合う方法、飛んでからではもう遅い、花粉が飛ぶ前にできることについてお話があります。はい、講師は新世界富山病院耳鼻咽喉科の徳永隆博先生です。そして2月25日日曜日午後2時から射水市大門総合会館にて、健康は健康のもと、健は健やかの健ですね、歯日を健やかに保つために、講師は新世界デンタルクリニック副課長鈴木渡歯科衛生士です。 入場無料でございますので皆様のご参加お待ちしております。はい、またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人天禄法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地を、清水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社、ウェルカムがお送りいたしました。今週のゲストは医療法人社団、十人会、佐々木病院の副院長、小岩大輔先生にお越しいただきました。また来週もよろしくお願いいたします。はいはい、よろしくお願いします。ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明でした。また来週。